ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。この番組ではアメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今週も選択理論を教育現場に取り入れて、生徒と関わることで生徒にとってプラスの影響があったという例をご紹介いただきます。今日のゲストは先週に続いて西予市や西宇和郡の小中学校で校長先生をなさっていた竹崎幸人先生です。竹崎先生、こんにちは。
こんにちは。
前回竹崎先生がおっしゃっていた応援団長の見守り隊ということについて、もう一度改めてご紹介いただけますか。
はい、私が校長として勤務している中で、やはりどの学校でもそうでしたが、学担もそれから生徒指導も大変難儀する事例がやはりあるわけです。そしてその時にどうしても手に余るといった時に喜んで引き受けさせてもらったと。そういうことが、いろんな問題を抱えている生徒を支えていったことが応援団長ということになったんだと自分では思っているわけです。
その応援団長っていうのは生徒の応援団長ってこと
ですか。生徒や保護者や、そしてもちろん教職員の応援団長なんです。
広く、はい、その関わっている人たちの応援団長であると、はい、でそこにまた見守りたいっていうふうにつくのは、
はい、その後そこで事例が解決したところで、やはり一度や二度やまた元に戻りかけることがあるんですよ。その時にもう一声かける、やはりアフターというかフォローというか、はい、それがあるので見守りたいという名前もつけたわけです。
なるほど。そしてそれは卒業後も続いているわけなんですよね、はいはい、では今回もまた竹崎先生が関わった、そして選択理論的な関わりによって変わっていた生徒さんのお話を聞かせていただけますか。
はい。複雑な家庭環境の中で育った男の子でした、はい、両親が離婚されて祖母との生活、そして学校生活では突っ張りですが、実態は大変寂しがり屋、そういう男の子でした。で、ある事件を起こして、まあ、生活安全課に引き取りに行く際に、おばあちゃんが足が悪い、そういった時に、私が直接行ってきました。そしたらその帰りに車の中でじっくり会話をし、そして何人目かではあるんですが応援団長宣言をしたわけです、
はい、そうするとその生徒さんはどういうことを話されたんですか。
はい、やはり別れた母親のこと、それが非常に気になっているということが分かりましたが、普段の行動はみんな僕を色眼鏡で見ていると、そして僕はどうせ悪いんじゃと、だから僕のことを分かってくれる人間はいないということから、さらにエスカレートしていった。それが、まあ、高校生とか有色少年とかのつながり、そちらに深夜徘徊につながっていたということなんです。
もう中学生でそういう非行につながるような行動をしてしまっていたということなんですね。それがどういうふうに変わったんでしょうか。
はい、そしてその結果も僕は高校へ行けないと、さらに自暴自棄になりかかっていたので、学担と生徒指導と、そしてもちろん養護教諭と相談をしながら、私との話をずっと続けていきながら、人生に1回や2回の失敗は誰にもあると、ここからが大事だよということで、ずっとこうカウンセリングを続けながら、で一つ一つ、一遍には無理だから一つ一つやっていかないかということで、納得してくれて少しずつ変わっていったわけです。
そして彼は高校にも県立高校に進学できるんですよね。
はい、近隣の高校でしたが見事に合格し、その後、3年間陸上部でずっと頑張りました。で、県がやっとかなと思ってたんですけど、四国大会に出、さらにはインターハイへ出場しました。はい、とっても頑張ってくれた男の子です。
目標があればそれに向かってそのエネルギーを持っているということなんですね。
はい、そういう子だったんです。それが他の方に向いてただけで、それをいい方向に向けてくれたのも我々を送り出したんですが、やはり高校の先生方の受け止めサポートは大きかったと思います。
はい、 前回先生が自己肯定感という、はい、その認められている、そして自分も自分を認めることができるっていうふうなお話をなさってましたが、まさに彼の場合も自己肯定感がどんどん高まっていったという感じですよね。
はい、まさしく現在は、4月から大学に進学してとても頑張っているということを聞きました。
あ、そうですか、
はい、
そしてその彼も高校時代にその自分自身のそういう体験を発表、周りに発表したりもしたんだそうですね、
はい、3年生の時の文化祭で、自分がどういうしんどい立場にあったか、その時に認められて、助けられたと。そこからがいわば自分が変わるきっかけであったと。でそのことをやはりみんなの前で吐露したわけですから勇気がいったんじゃないかと思いますが、すごくやはり成長した男の子だと今でも思います。
はい、一歩間違えばなんていうふうに言いますし、その時の出会いがなんていうふうな話もしますけれども、竹崎先生人生の中でいい出会いとか、その先生がうまくサポートできるっていうことはとても大切ですね。
はい、やはりその根底に選択理論、そしてその養護教諭のやはり支え、これが大きかったんです。合わせて先ほども言いましたが高校側の受け止めです。高校の先生もやはり受け止めていただいた、やはり中高の連携が一番大きかったように思います。
はい、選択理論的に言うところの、まあ、上質世界と言いますけれども、願望というふうに言ったりもします。どうなりたいかという夢を描いて、それに向かってじゃあどうこうどうすればいいのかということを自分も周りも共有できたら、そこに向かっていけるんですね。
はい、まさしくその通りだと思います。
はい、じゃあ先生が今お話しなさったような選択理論的な関わりが教育の中で必要であるということを竹崎先生自身周りに今広げていらっしゃるんですよね。
はい、現職の時からそうでしたが、私のところにこう相談に来る若者が何人かいるわけです。
若い先生ですね。
はいはい、若い先生もだし教職を志すという若者もいるわけです。はい、その彼らにやはり伝えることは、もう自分中心でいるより子どもたちや保護者、同僚とのいい人間関係を作ること、このためにはどうあればよいかと悩んでる若者が結構いるわけです。その時にやはり柿谷先生や井上千代先生の書いた本を紹介しながら、自分がどう変われるかと、自分が変われば相手が変わるよということについての相談を数多く今しているところです。
そしてそれを選択論を紹介して広めていらっしゃるんですね。
はい、
はい、これからもですね、また子どもたちや、そしてその若い先生、あるいは教師を志す若者たちのためにお元気でご活躍なさってください。
はい、応援団長続けます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西予市と西浦郡の小中学校で校長先生をなさっていた竹崎幸人先生にお話を伺いました。